たせしました。マジカル2929回目のお客様です。ご無沙汰でございます。ミュージシャン、そしてラディオパーソナリティ、田口真美さんです。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。なんかとってもお会いしたかったです。真美さん、
あ、私もです。
なんか忙しそうだね。
まあ、はい、忙しくさせていただいております。
真美さんの、ラジオ、はい、FM 沖縄の、はい、何曜日でしたっけ。
土曜日の夕方6時から
のね、
はい、
そう、
ライブプレジャーという。
何年目
ですね何年目だっけ。8年目ですね。
うわ、頑張ってますね、
はい、ありがとうございます。はい、ソニコさんにも出ていただいて、
ね、そうだ、呼んでいただきましたね、はい、8年、まあまあまあまあ、まあ、よう頑張ってますね。
ありがとうございます。
それで、あそこですよね、メインでね、
はい、公開録音なども、ね、まあ、月1ぐらいでやらせていただいて、
時々、おー、まみちゃんいるぜみたいなね。
ありがとうございます。
今回見てますけどもね、はい、いいお話いつもしていらっしゃるし、
ありがとうございます。
まあ、ミュージシャンでいらっしゃるから、うん、なんていうのかな、その聞くパーソナリティ的な役割から、今度ステージの真ん中の実際自分がプレイヤーっていうところも全部熟知してるので、ゲストの方たちにしろすごく話しやすいかと思いますが。
そうですかね、うん、だったら嬉しいですけど、
うん、すごくいい感じで、もうマミさん の、 その性格が出ているので、いい感じに、いい感じと
ありがとうございます。
あれですよね、うん、ご自宅がこの歩いてっていうか、この FM 那覇の近くなんですよね。
あ、もうすぐです。
シュリッチュっていうか
今もそう、スイッチュです、はい、ね、もう坂を登って
坂登ってきた。
はい、
うん、番組が8年とおっしゃったから、あの頃まだお嬢ちゃんちっちゃかったけど、
う
ん、
そうですね、
もう大きくなった、
中1になりました。
ママみたいな感じで、ほら、
はい、
まだ小学校も上がってなかったですよ、はい、一番最初の頃ってね、う
ん、今日は職業体験で美容師さんのところに行って、
あ、いえ、
美容院で働いてます今日
もう働かせてる
のとか、ね、もうそんな大きさになりました。
はい、なんか懐かしい、あっという間ですね。
はい、お世話になっております。
長きにわたり、あっという間に1年というか、ね、もう12月ってことなんですけれども、うん、まみさんにとってこの1年、
はい、
振り返ってどんな年でした。
今年は本当に あっという間で、うん、まあ、自分が夢に見てたことを一つ新しい仕事をさせていただいているので。
お、何それ。
あ、去年の末からなんですけど、はい、私飛行機が大好きで、
飛行機が好き、
まあ、旅も好きなんですけど、うん、で飛行機の中でオーディオの喋るお仕事をいつかしたいなってずっと思ってたんですけども、うん、その夢が叶いまして。
機内放送の中にありますよね。
はい、今その仕事をさせていただいてるので。
ありがとうございます。夢叶った。
夢叶いました。
すごいね。そんな簡単にもらえる仕事じゃないと思いますよ。
はい、
あ、まみちゃん頑張ってる証拠やね。
はい、
でも実績が、
何の募集があったわけでもなく、
うん、
はい、その機内の中でもともと JTA は普通に音楽だけを4チャンネルでかけてたんですけど、うん、そこでシャーラ の音楽をかけていただけるっていう時に、
はい、
こっそりナレーションも、うん、入れて、自宅でよ。
まみちゃん、まみちゃん、やったわけ。
自宅で、はい、もう募集も本当何もない中で
、
はい、ゴミ収集車の音とかね、ちょっと気にしながら、自宅で、旦那に撮ってもらったんですよ、ナレーションを。
宅録ね。
そうっす、宅録。はい。で、久高島に行った時の、自分がちょっとこう文章に起こしたものを、はい、そのままちょっと波の BGM とともに、入れて、
本当にこっそり忍ばせたんですよ。それがもうちゃんとね、これでお願いしますってことになったのね。
はい、
もう昔のジェットストリームみたいだね。
はい、
なんだっけあれ、
上達也さん、
上達也さん、上達也さんね、うん、ね、なんだっけ、なんか夜の帳が降りてみ
たいな。そうそうそうそう、
大好きでしたよ。
私も大好き。
やっちゃったわけ。
そうなんです。もうね。
でも、まあ、やっちゃったはいいけれども、それでその、うん、なんていうのか、採用されるかどうかなんてね。
うん、
まず確率的にはね。
はい。 なので、
だけど、うん、このサーラってご自身のね、はい、あの CD をがね、それがその中にナレーションも入れてっていうのが、
はい、
すげえよかったね
やってみるものだなと、
うん、
はい、
でそれの今そのなんて、ナレーションの原稿書きとか自分でやるの？
はい、全部自分でやっています。
どれぐらいの時間の、
2ヶ月に
尺としては
2ヶ月に1回50分番組を撮るんですね、うん、
あ、そうか、その都度、
はい、その都度、まあ、季節に合わせてなんですが、2ヶ月をまたぐので結構難しいんですよ。
それであっという間に来ちゃうよね。
はい。あっという間に来ます。
チェンジしなきゃいけない。
はい。なのでもう、常にこう、何かこう、ネタになるものは、ね、次の回。で、録音がかなり先にやるんですね。来週録音するんですけど、その分はもう3月、4月分なので、もう季節感
がね、
そう。
今沖縄まだもうすぐまだ冬来るかなぐらいな。
そうなんですよ。あったかいじゃないですか、今年。
すごい。
この前の収録が10月に撮ったのが、1月、2月分で、30度あった日だったんですよ。
まあ、カリークリスマスじゃないけれども、もう、あったかいね、南半球の1月、2月みたいな。
はい。なので、そのね、風が寒いじゃないですか、冷たいじゃないですか。あれを30度で一生懸命イメージしながら撮るっていうね。だから季節を先々にこうちょっと進んでいかないといけないっていう感じなんですけど、
ファッション業界と一緒よね。
そうですね、
半年ぐらい1年ぐらい先ですもんね。
そうですね、
パリコレとかね。
はい。
まあ、そのラジオ界じゃない、そのなんていうのかな、まあナレーションのね、
はい、
パリコレに参加しているね、マミさんなんですけれども、はい、でも自分がやってみたかったことだから、それはすごい楽しいわよね、うん、準備するんでも
本当に幸せです。
で、聞いてどうだった最初のお仕事の時。
いや、もうね、
もちろん聞きますよね。
ドキドキでした。
ドキドキ、
はい、
実際飛行機に乗って聞いた。これ JTA ですか？
JTA です。
じゃあちょっとこう離島とか行く時に、
はい、
も聞けるし、
聞いていただけます。
私来週石垣に行くので、
はい、
聞きます。
ありがとうございます。はい、もうなのでね、まあ、本当夢のような、歌を最初かけていただいたので、それも本当に自分の声がその空で聞けるっていうことは、ね、とても嬉しかったんですけど、 しかもその沖縄の音楽を、うん、しかも沖縄の美しい風景とかを自分の言葉でこう皆さんに伝えるっていうことは、うん、本当にありがたい機会だなと。
まあ、移住してきて、じゃあ8年、はい、9年もっとなるんだっけ。
10年経ちました。
10年経った、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうするとやっぱりこう、うん、今自分が住んでるところですからね、はい、いろんな表村も見えてきて、うん、予算もね、うん、まあ、島んちと同じぐらいなところでその沖縄のことを紹介するっていうのもとてもタイムリーですよね。
そうなんです、
うん、来て1ヶ月2ヶ月じゃね、
うん、
まだもうちょっと足りないだ、お尻が青いだろうし。
そうですね。
だけれどもそのいいタイミングで、うん、それでずっとラジオで8年ね、またまあ、こうやってパーソナリティもなさってるし、
はい、
でもちろん歌も歌ってらっしゃるし、
はい、
すべてがなんか今こうなんか消化する上に花が咲くっていう意味のね、
はい、
っていう時期をきっとマミさんも迎えてらっしゃるのね。
はい、ありがとうございます。
いいね、
いいですね。
なんかもう目が喜んでる。もうだんだん私幸せって羨ましい。
はい、本当に
すごいじゃないですかそれ。
もうでも大好きな沖縄にこうやって住ませてもらって、うん、でいろんなやっぱりご恩を感じてきた中で、何か自分は役に立てないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、その今ね、その仕事を通じて自分がその言葉で表現で、うん、この沖縄の魅力とか素晴らしさとか、あと自分がその沖縄に対してね、抱いてる熱い思いを届けることがまた、もしかしたら何かね、この沖縄を PR したりとか、旅人が増えたりとか、なんかそういう風につながっていったら嬉しいなと、はい、これ以上のことはないなと思ってます。
いや、でもそれが今つながってね、こういうお仕事にね、うん、
はい、
いや私も飛行機乗るの楽しみだね。まみちゃんの歌聞けるし、
はい、
何もその、ナレーション、
はい、
ナビゲートしてるわけですからね。
そうです。
これはまあとっても楽しみ。
はい、
なんかいい年でしたね。
いい年でした。
いい年でしたね。
はい、本当に。
2016年、16年、猿年。
はい。
うん、
邦子さんのカウントダウンを 見て、もうね、大晦日に本当に浄化してもらって、パーンと始まった2016年の最高の、
そんなこと言ってもらえるのみたいな、
いや本当にですよ、
そんなこと言ってもらえるの、
本当によかった、
またカウントダウン歌いに来てください、
ね、ありがとうございます、
楽しみ、また お声掛けしますので、はい、時間あったらまた、はい、ファミリー、うん、皆さん一緒に遊びに来てください、大晦日、はい、じゃあここでですね、一曲、はい、あのマミちゃんの歌をぜひあのサーラから聴かせてください、
はい、
じゃあマミさん、はい、あのシャーラから、
はい、シャーラの Always Be There というミニアルバムの中の、1曲目に入ってる曲なんですけど、光の道という曲を
お願いします、
はい、
さんの歌もいいね、
ありがとうございます、
このシャーラは、はい、いつ完成したんでしたっけ、
アルバムはちょうど2年前ですね、
2年前ね、
はい、
で今の曲すごくなんかね、うん、前も多分伺ってたかと思うんだけれども、はい、すごくキラキラしてるので、なんかすごく思いのある曲なんだろうなと思って、
ありがとうございます、この曲はあの自分がすごくお世話になったあの東京で、もう私その頃邦子さんには何回かお話ししたと思うんですけど、実際歌い手になろうと思って、うん、しかもそのライブハウスのシンガーになりたいなと思いながら行ったんですけども、はい、実際バックコーラスの仕事について、でもう全然仕事がなかったんですね、うん、で、まあ、野口五郎さんのバックコーラスだったんですけど、うん、野口五郎さんもなんかほらいろんな仕事をされてるので、そんなツアーに行くっていう機会もなく、うん、でカフェバーでずっとバイトしてたんですね、うん、そしたらいつの間にかちょっとこうね、あの上の方にその仕事をしすぎて、でもうそう
しすぎて上の方に行っちゃった、
そう上の方に行く話まで来て、まあ、
何でもやり手だよね、
いやでもううちの親に言ったらもう帰ってこいと言われて、もう何やりに行ったのか分かんないしと思って荷物をまとめている時に、うん、たまたま行ったあのライブハウスでたまたまちょっと酔っ払って歌って、そしたらそこのボーカルにしていただいたですね。い
や、あのやっぱりなんかあるだよ、あなた実力もあるし、
ね、なのでその本当にあの私を拾ってくださったそのライブハウスで結局、お世話になった方、もうお亡くなりになったんですけど、その方のことを歌っている曲なんですね。で、まあ、それ以外にもやっぱり自分はまだ10代だったんですけど、周りのミュージシャンはみんな40代で本当にベテランで、みんな初見で何でも弾けるぐらいの素晴らしいミュージシャンに囲まれて、で、200曲持ち歌を持ってリクエストが来たらもうやれたら何でも歌えるっていう状態に毎日こうするんですね。なので毎日のように歌を覚えて1曲ずつ、それぐらいにちょっとあのすごくハードな仕事だったんですけど、結局周りのミュージシャンの方がまだね若者で今の曲しか知らない私にたくさんの CD レコードを貸してくださって、もういろんなジャンルの曲をその3年間でたくさん覚えさせていただいたんですよ。で結局その歌も歌わせていただいたし、今のこのラジオの喋る仕事に就くっていうことにあたって本当にこの経験があったからいろんな曲を知ることができて、今そのね、あの仕事にこれがこう戻ってきてるっていうところで、周りのそのミュージシャンの方がいなかったら今の自分はないなと思いながら書いた曲です。
いや、じゃあ、あの恩を感じてありがとう、感謝の歌ですね。
うん、そうですね。
でもその亡くなられて、
一番お世話になった方に結局直接そのありがとうっていう言葉が言えないままだったんですよ。うん、なのでそれずっと自分の中にあって、で一応その ラジオの DJ になった時に、私すごい前も言ったと思うんですけど、喋るのが下手だったんですよ。なので
もう信じられない
歌が
今信じられない
歌が終わったらもう固まってみたいな私に、その結局ステージでこんな風に振る舞えと、あとはこんな風に曲紹介したらいいよみたいな、そういうところまで全部教えてくださったその方がいなかったら、この仕事にも多分私はつけてなかったので、うん、あのラジオのオーディションに受かった時に、それは名古屋だったんですけど、お手紙を書いたんですね。もうでも亡くなっていらっしゃるっていうのは分かってたので、奥様にそれはあの墓前にね、うん、まあ、仏様の前にあの飾っていただいたっていうお話はお聞きしたんですけど、うん、それでもやっぱりご本人に伝えるってやっぱそれができなかったっていう、なんか自分の後悔ですね。もう若かったのでね、やっぱりね、若輩者だったので、
な
んか、
分かっててもなかなかね、
うん、その思いが伝えられなかった。でもきっと音楽にしたらなんか届くんじゃないかと、
はい、
そういう思いで、
もう周波数に乗ってそのね波動でね、うん、思いがいきますよね、
はい、
そのもう見た目は見えなくなってしまってるので、その人はいなくても、ね、はい、ボディはなくても、
はい、
でも必ずその、うん、私たちがやってる音楽っていうのは、はい、目に見えない世界をね行ったり来たりしてるものなので感じますよ、
はい、
きっと、
はい、
いやーなんかあのギリがたいね、あっちこっちにちゃんと
でもなんか本当にそれがちゃんとこう言えてない方が多かったりとかして、もう若い時はね結構なんかもうめちゃくちゃだった、はちゃめちゃだったんですよ本当に。
会いたかったわ
今もなんだけど、もっと強烈だったので、
う
ん、後からもうあちゃーって思うことだらけで、
あ、まみちゃん、私も一緒、心配しないで。
本当ですか？
もう思い出したくもない。
もう私も本当に。だから、
すごい盛り上がったね。
うん、
あの、これ覚えてるの私自分もその何を。
本当ですか？
発言したとかって、うわー、私相当生意気で、
くにこさんにもそんな時代が、
いや、ま、もう私相当嫌がられたと思いますよ周りに、いやだって思ったらもうごめんなさい若さゆえですっていうふうに言いたい、これ分かんないから、うん、自分のことをとにかくアピールするのでもう精一杯で、
うん、
で大人になってね、はい、言わないことがこんなにね美徳だってねやっと分かりました
何でも口にしちゃってた、
何でも、もうとにかくワンカラワンカラ時なの、これ私が私がっていう、うん、なんか自分でアピールしないといけないっていうのを思ってたので、
はい、
あのまあ、性格的にもね、はい、歌の人間なのにやっぱりもうバーッと前に出ていくの で、
うんうん、
で今はそうじゃない人たち見たらなんて素敵でかっこいいんだろう
私も全く今同じことを思ってます、
本当にもう私も黙っててもなんかオーラが出る私になりたいわみたいなね
もう今の邦子さんからは想像もつかない、
もうだから恥ずかしくて、だから20代の頃知り合った人に会いたくないもん、
わかります、
もう絶対嫌、
私 もうどんどん疎遠になってきてる
だって私こうなんかこう私のあ見たくない聞きたくないところをさ、うん、こう思い出させ
てるんですもんね、あのね、酔って記憶をなくした人に会うようなね、そんな感じですよね、
なんかどうしましょうみたいな
ね
で覚えてるからやばいの自分自身が
さ、そうそうそうそうそう、そう、
もう他の話しようかもう過去生過去生の、どうもすいません、もうあのジェダン田村君にかもう卒業しません、
私も本当にあのいろいろご迷惑おかけいたしました
もうだから今あちらこちらにもうごめんなさいありがとうございますって言い続ける人生を送ってるので、もう全てに感謝みたいな、ね、
私もじゃあその背中を追い続けていきます、クリコさん、
でもねマミさんは素敵ですよ本当に、あのすごくなんていうのかな、とっても素敵なこの存在感っていうかね、オーラがある方だから、あの三重とかだと広くていろんな方たちがいて、はい、でもねいつもあのリスナー聞いてらっしゃる方多いし、
ありがとうございます、
オーディエンス多いし、でやっぱりすごくいいですよ、あのいい雰囲気、
ありがとうございます、
心地よくて声が心地よくて、それで優しいし、そのトークの中で例えばゲストさんとかね話しやすいと思います、あの雰囲気、
うん、
あこの人だったらなんかみたいな気になるような、そういう雰囲気をあのマミさん持ってらっしゃる、
ありがとうございます、
いいの羨ましいの、
もう喋り手としても邦子さんを追い続けて、
うん、なんかそうやって なんか食べる
いや本当ですよ、本当ですよ、
ケーキでもない
やっぱりね、こうリラックスしてね、こういう自然な感じでどんどん引き出すって難しいですよね、うん、でも、
うん、ね、人間って不思議ですよね、例えば、うん、あのテレビだとどうしても全部自分が出てしまうから緊張するのか、はい、ラジオってさ声なのに、うん、 緊張感一緒だよね、
うん、
あれ不思議、人間って自分自身が緊張してるのよ、させてるっていうか。
邦子さん緊張されたりするの？
あのやっぱスタートは緊張します。
あ、本当ですか？
うん、なんか声がなんかって上ずってみたりするんだけど。
え、本当ですか？
そこはなんかあの大抵ですが腹式呼吸で声がひっくり返らないように、うんうん、で、あのゲストさんがやっぱりその相手の波動が来るので、
うんうん、
やっぱ皆さんそれは緊張するじゃない。
そうですね。
で、だんだんだんだんお互いがすごい緩くなってきたところから、
うん、
こうなんかなんかちょっとなんか手も上げてみたり、うん、なんか
生意気な
で出現が始まるわけ。
いやいやいやいや。
どっちがいいのか、私は少し緊張してる方がいいのかもしれない って思いますけど、
邦子さんのね、色に染まるというか、いい意味で本当になんか気持ちよくお風呂に入ってるような、そんな雰囲気がいつも、私もいつもここでね、あの邦子温泉に入らせていただいてるような感じ。
あのもう私のことはいいんで、あの今度はじゃあ皆さんですね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、 JTN のね、
うん、
あの機内放送っていうかね、あのこれなんていうのかな、機内放送っていうかプログラム、はい、
オーディオプログラム、
オーディオプログラムの中で、ね、
はい、
今日のゲスト田口真美さんのですね、
はい、
このナビゲートというかね、ナレーション、はい、もうぜひ聞いていただきたいと思います。
よろしくお願いします。チャンネル8で、
チャンネル8、
はい、沖縄ポップスを担当しております。
チャンネル8沖縄ポップス、
はい、
私メガネがないから目が見えないけど、これもしかして
、うん、
これ誰、
あ、これが私です。
これマミさんですよね。
今私のプロフィールの写真を。
いや、ごめん、今なぜ笑ったかっていうと、ごめんね、うん、リスナーの皆さん、私このプログラム今見ててね、うん、今日ほらメガネってなんかすごく私に似た人がいるので、これ誰って来た、山下達郎だ。
見てないですよ邦子さん。
なんか期待とかなんかもう、いや、なんか私に似てるけど誰かしらと思って、山下達郎まあ言わなくてもいいんだよ言っちゃったまあそんな感じの、あの私たちでもね、あのマミさんもやっぱりあのこのそのね、パーソナリティ、ラジオパーソナリティをなさってて、
はい、
あ、やっぱおしゃべりがすごく楽しくなりましたよね。あの、うん、同じパーソナリティ同士の話がすごく楽しくない？
はい、楽しい。
なんか不思議な、なんかあの共有、うん、共通したなんか、
ね、
何か分かんないんだけど、
うん、
私も楽しい。
楽しい。私もだから招く側なので、いつもは。
はい。
こうやって招いていただくっていうのは、あんま不慣れな、この席はすごく不慣れなんですけど。
まあ、だけどもともとも、ほら、ご自身もミュージシャンだから、
うん、
エンターテインメントというか、その、実、あの、プレイをする方だからね、
うん、
で時々はこうやってあの聞かれる、別にゲストとしていらっしゃるのが必要だと思いますよ。
ありがとうございます。ありがたい機会ですね。
いやいや、
で同じところを分かっていらっしゃるから、きっととっても話がね、やっぱりしやすいところが、
私もすごくよく分かります。
ありますね。
でだから安心して、うん、なんか本当に私も温泉に入ってあのやっぱりほらゲストさんによってはですね、うんうん、やっぱり本当に、素人の方たち、初めての方たちもいらっしゃるから、うん、で一緒に緊張してもいけないから、
うん、
こう、まあ、ある時間をこう2人でちょっと共有しながらみたいな、それも固い共有ですよ、
はい、
っていうのがないですね、まみさんと一緒に喋ってると。
あ、嬉しいです。
とても安心して喋れるし、じゃあなんかまみちゃん喋ってみたいななんか曲紹介してみたいなね私聞いてるからみたいな預けられるっていう、
あ、
安心して預けられるっていう気がするんですね、
うんうんうん、あ、嬉しいです。
いや、嬉しいですまみさんは、うん、毎週土曜日の、
うん、
土曜日の
夕方6時から、
6時から、
はい、1時間番組ですね、生で
FM 沖縄で、ぜひ皆さんで、ね、田口まみさんの番組、
はい、
あの聞いてください。すごく心地いいですので。
ありがとうございます、うん、
あのだからそのもうちょっと若い時にね、うん、こういうラジオのお仕事とかなさったことがない頃に MC 喋ることが苦手だったっていうのは、うん、本当にね、信じられない。
いや、未だに私は得意とは思ったことが一度もないです、
うん、で声もすごくいいので、だから分かんないもんですね、人って。
そうですね。ただね、やっぱり音楽を紹介するっていうお仕事に就かせていただいているので、音楽があると自分はね、本当にあの、なんだろう、味方をつけられるっていう。だから素のところで喋るのは実はとっても苦手なんですけど、
うん、
もうひとたび音楽がかかってしまえば、
そのチャンネルしっかり合わせられる、
うん、もうその曲が私を助けてくれるっていつも思うんですね、どんな方の曲でも。 なので音楽に助けられて、ずっと喋らせていただいているって幸せだなと思います、
あ、でもその感じっていいな、だからたくさん世の中には素敵な職業あるけれども、あの本当ご自身がそれ向いてて好きな方たちにとってこのね、あのパーソナリティすごくいいと思います。 MC 喋ること、それからもちろん歌うこともそうなんだけれども、いいお仕事ですよね。
はい、
でなんか好きな仕事があって、あの好きでやってるって幸せじゃない？
幸せです。
だって私たちどうしたって働かないといけないじゃないですか、生きていくためにね、この3次元で、でそのうちそんなに大きなお金にならなくても自分の持っている喜びとその才能を使ってね、あのあと趣味嗜好も含めて、それが仕事になるって、でなかなかないですからね、こういう仕事って、幸せだよね。
幸せですね。
だから私の先輩のある、そうですね、パーソナリティの方が100歳になったね、ラジオパーソナリティがいてもいいじゃないっていうのもあのコピーキャこれ言ってる方がいらっしゃるけど、私も思う
ね、
どんどん、ね、言葉はゆっくりになってくると思うけれどもあのディレクターが大変だと思うけど大城君あれなんだっけみたいなことになるけど、でもいいじゃないね、それはそれで、聞いてらっしゃる方だって皆さん10代20代の方ばっかりじゃないので、一緒に、ああうーとか言って、久美子さんはきっとこれ言いたいんだろうなってみんなが察知してくれて、
察知してくれる
ねえ、そういう番組があってもいいじゃない。
聞いてる方もどんどんね、その人生豊かになってきますのでね、いいな、もう目指したいですね。
っていうことは要するに末永くやりたい職種の一つですよね、ということですけどね。
そうですね、
楽しいですね、
さ
てじゃあここでもう一曲ね、あのまみさんの歌を聞きたいんですけど、
はい、この私が担当させていただいております番組ライブプレジャーのエンディングテーマでもあります。そして、三重那覇メインプレイスの夜8時に必ず館内でかかっている曲です。 Always be there、
お願いします。いい声だいい声だっていう風にね、先ほどから私たち話してますけれども、
ありがとうございます。
の声があの、ミュージシャンということでの歌を歌ってらっしゃる方だから、やっぱり声っていうものに関してはプロでいらっしゃるし、そのいい声だからやっぱり歌手にもなられてるんですけど、このアナウンサーっていうかこのパーソナリティ、ラジオパーソナリティって、あの私とても不思議だったのが、ヨーロッパ長かったじゃないですか、日本は私18、19代も出ていますので、あっちでラジオを聞いたりとかテレビとか見たりすることの方が多かったような気がするんだけど、あのね、まみさんこれ思う感じることあるかしら、もうヨーロッパでも本当に声の高いアナウンサーがいない。低い。
そうですね。
でもすごく素敵、
アメリカとかもそうかも。
あ、そうでした。
はい。あの、アルプスの少女ハイジ見てたら、
流れて
る
の？
流れてたんだけど、声優さんがセクシーな声でびっくりしました。ハイジの声がね。
ベータおじいちゃん
そういうんじゃなかった。
ユキちゃんってね。
ちゃうの？ねえ、すごいセクシーな声で、ウィスパーボイスでした。どちらかというと。なのでね。
でも本当にそう、そうなのよね。で、あの、私がいた頃って、あの、アラレちゃん、イタリアでやってたんですよ。バイちゃんって、オハコンバーのアラレちゃん。で、私たち沖縄で日本で聞くあの声優さんの声じゃないですか。だったら、オハコンバーっていうのは、ボナセイラーなんとかとかっていうのよ、あの、アラレちゃんが。おぉ、すげえなと思って。あの、なので、その、やっぱり、ある周波数なんですね。あんまりその高い周波数、高いっていう高い周波数、もちろん周波数はいいんですけど、はい、高い声ですね、
はい、
っていうものをあんまりあちらの方たちはそういう周波数の方いらっしゃらない。低くて、低いけどちゃんと通りますよ、
はい、
でとても安定してる、落ち着いてるっていうか、 それがすごく素敵でした。
あ
で、まみさんなんかどうでした、あの、うん、FM の最初の。
私はだから自分
のパーソナリティとしてお仕事始めた時
の声が嫌いだったんですよ、その喋り声が、うん、やっぱり皆さんに比べて圧倒的に低いっていうので、わざとこう高い声を出そう出そうって努力してました。でも結局それがとっても聞きづらい声になっちゃってて、で、プロデューサーの方に怒られて、怒られてっていうか、まあね、
あ
の
普通でいいじゃんみたいな、
う
ん、
あの歌うように、うん、歌ってるでしょって、歌うような声で喋るっていうことをやってごらんって言われて、うん、そしたらやっぱり歌の声って偽れないので、うんうん、自分のそのままの声が出るじゃないですか、うん、あ、この声でいいって初めてなんかこう自分に自信がなかったんですよ、その声質自体に、うん、だけど肯定してもらえたような気がして、本当にその時のプロデューサーの方に感謝してるんですけど、やっと自信を持ってた自分の声に、
はい、あのおっしゃるように、でもあの私たちも普段の生活の中で、うん、高い声であの、うん、まあ、鈴のようにあのキンキンもいいんだけれども、はい、ちょっと耳に触るというか、うん、落ち着かないんですよね、
はい、
で少しローボイスの方が、うん、あの人は安定するっていう風にデータが出てますね。
あ、そうなんです
ね。落ち着くっていう、だから落ち着きたい番組を聞きたいと思ってらっしゃるリスナーの方にいいかもしれないし、うん、でももっとはちゃめちゃでキャンキャンキャンキャンしたい世代の方もいるし、それはそういう、うん、あの方たちでもいいかと思うんですけどね、うん、そういう種類の声のアナウンサーというか、
はいはい、
でもね、私もそうあんまり高くないですけど、あのマミさんもね、うん、この持ってらっしゃるナチュラルボイスがとても心地がいいので、
うん、
だからこのラジオの仕事はあのやれてよかったね。
本当ですね、
うん、これはよかった、本当にいいと思う、
はい、
まあ、
楽しいです、
ね、
はい、
でこれからはね、その文章も書ける人だし、その、まあ、ナレーションも OK だしで、田口真美さんのまた新しいどんどんね、違う面が出てくるっていうかね、あの才能がこれからも見れるのかと思うといいですね。女性ってほらなんかもう結婚もして子供できて終わりとか言われるじゃないですか、何言ってんのって、人生もまだあと何十年もあるじゃないみたいな中でね、
は
い、
うん、
でこれからの真美さんにもね期待したいと思います。
はい、
なんかあっという間に時間
あっという間ですね、もう終わり、
もう帰っちゃうの、
ね、帰りたくない、
持っといてお願い助けて、時々私の代わりに、
あ、はい、もう代わりになれるかどうかわからないけど、
田口真美 の、 あのマジカルミステリーそうでちょっと私休ませてくださいみたいなね、本当にそろそろね疲れがみたいない
やくにこさんの声を待ってる方たくさんいらっしゃるので、
いやもうね本当に、
はい、
今度もどこかで一緒の仕事ができたらいいなと思います、
は
い、
ぜひまた、はいはい、よろしくお願いします。
この JTA は、はい、今月、
うん、
ちゃんともう流れてるわけですね。
あ、もういつも流れていて、
まあ、いつもその季節季節で、
はい、そうです。
あ、それでその先のものも入
って、そうなんです、2ヶ月ごと
録音しなきゃいけな い、 い
う、はい、そうなんです、
収録しなきゃいけないって、頑張ってね。
ありがとうございます、頑張ります。
全てのオールシーズン楽しみにしております、
はい、
さあ人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は、
行方はもう自分の中では決まっているですね、見えていますので、うん、そこに向かっていきたいと思います。
はい、私には何かわからないけれどマミさんのね、あの夢の、その虹のね、そのこのなんていうのかな、うん、レールをそのまま走っててくださいね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、ミュージシャン、そしてレディオパーソナリティでいらっしゃいます田口真美さんでした。
ありがとうございました。
いいお声、ありがとう、
ありがとうございます。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。